物を見ての手紙を開いてください。まだ余韻が残ってました。ですね、一章ですね、この今日からついにですね、ローマ人への手紙に入ります。使徒の働きは終わりまして、ここでね、大きな、なんていうんですかね、流れが変わりますね。今まで福音書を学び、見てきて、そして使徒の働きを見ましたけれども、これはあくまでも出来事をね、ずっと見ていってました。物語というか、歴史というか、起こったことをですね、イエス・キリストの生涯、そして主が天に昇られてからは弟子たちに聖霊が下り、聖霊が弟子たちを通してですね、この、イエス様を伝えていった、イエス様が働かれた、働きを見ていきましたが、前回ですね、パウロがローマにおいて福音を述べ伝えて御言葉を教えていた場面を見ました。使徒の働きの最後のところに、少しもはばかることなく、30節ですね、また妨げられることもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた、でこれで終わってるんです。でローマで証をしたいと切に願っていて、その願いが叶えられていたところを私たちは読みましたけれども、その願いと祈りというのは、実はずっと前からパウロは持っておりまして、使徒の働きの中では第三宣教旅行、第三次の宣教旅行で、この御霊によって示されていたのは、このエルサレムに行ってからローマで証をしなければならないというところで示されていて、彼はコリントにおいてこのローマ人への手紙を書いていたんですね。結構前、3年ぐらい経ったの、結局ね、こうローマに着いた、わけですけれども、でそこで書き始めたこの冒頭に近くある言葉が、今日は見ていく箇所ですが、1章の16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですということです。福音にある神の力、救いをもたらす力を今日は見ていきます。神の福音の力がどれほど優れているかということは、この使徒の働きで、このデュナミスというですね、ギリシャ語をね、見ましたが、それは、使徒の働きの一種の発説で、あなた方に聖霊が望まれると力を受けますの力がデュナミスという言葉で、英語のダイナマイトの元になっているんです。ダイナマイトのような力ですね、ものすごい力で、その力を私たちはこの使徒たちの証によって見ていって、本当に力強いもので人々を変えていき、力強い働きをね、こう見ていきましたけれども、ここで言っているこの救いをもたらす神の力の、この力もデュナミスが使われているんですよ。福音は人を変えるんだということです。で、皆さんもこのローマ書の学びにおいて、自分自身がこの力によって変えられる体験をしていっていただけたらなと思うんですね。で、パウロの書いたこのローマ人への手紙によって、実はキリスト教会の歴史、教会史が変えられたと言っても過言ではないんですね。この歴史の中に、たくさんのね、この用いられた人たちがいますけれども、古代と、中世っていうかな、この半ばと、そしても近代に近い時のですね、3人を取り上げますけれども、古代では、アウグスティヌスという人がいまして、この古代においては最も影響力のある神学者と言われましたけれども、彼はね、救いの経験、これもうあからさまに書いてるんですね。この、自分の救われる前の話を、もう性的に芳醇な、 生活を歩んでいましたが、ローマの13章の13節14節にある言葉で彼は救われたんです。遊興や、泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼間らしい品位ある生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを来なさいと。でここで彼は救われたんです。そして、中世というよりももうちょっと後ですね、ルネサンスの時期ですけれども、プロテスタント運動の、始まりであるルター、ドイツ語ではルーテルですね。ルターがいますが、私たちの教会もプロテスタントの教会ですけれども、彼の功績がどれだけあるか、私たちはそれに彼の功績に乗っ取ってるかということは本当に、もう神様に感謝しきれないものがあります。で、彼はカトリックの修道僧だったんですけれども、悩みに悩んで、いろんな修行みたいなことをやって、懺悔をして告白をしてですね、いろんなことをやったけれども全然うまくいかない。で、懺悔のところに行って、その先輩の神父に、司祭のところに行ってですね、こういろいろ告白するんだけど、もう来るなとも言われて、で、なんかね、滞在を犯してるんだったら、会員とかさ、なんか物を盗むとか、そういうことやってんだったらね、来てもいいけれども、もうね、クソ細かい話まで聞きたくないっていうか。で、ローマの1章の17節です。これ5の礼拝でありますが、ここで義人は信仰によって生きるというこの言葉で、彼は義と認められるのは行いではなく、自分の行いではなく信仰によってなんだって分かったんですね。で、これでも教会が変わっていったんです。で、私たちも変えられました。で、午後にじっくりとこの箇所を見ますが、そしてずっと後に、今度は17世紀ですね、イギリスで、いわゆるリバイバルが起こりました。この祈りと実践の生活、また聖霊の満たしとか経験に生きていく運動が起こって、それはメソジスト運動と言いますが、で、その始まりがジョン・ウェスレーです。で、ジョン・ウェスレーは先ほどこの言ったルターのローマ人への手紙の公開、この説教ですね、一節ずつの説教をの冒頭、司会者が読んだんですね。で、それを読んだのを聞いて、彼は救いの確信に至ったんです。で、これだけ歴史の中で霊的に大きな前進を与えたのがこの手紙なんです。で、身近なところではもう、この歴史でも身近で、めちゃめちゃ身近なのはチャック・スミスです。彼は神学校で聞いたんです。ローマ人への手紙を教えると教会が変わるよと、教会が変革するとこういうふうに教えられた。で、やり始めたんです。そしたら自分が変わったって言ってましたね。まあ、教会変わってないのかな、分からないけども、自分が変わったと。で、この恵みによって変えられたチャック・スミスによって、今世界に、まあ、2000はあるんじゃないかな、教会が、このカルバリーチャペルが存在してるんですね。またカルバリーチャペル超えてますよ、彼の働きはね。このようにしてパウロの述べ伝えている福音が人々にこれだけの影響力、力を与えているし、皆さんにもね、これ変える力を持っているんです。で、福音はと、福音福音っていうね、もう何度も何度も聞いて、これすごくいい言葉ですね。これね、中国語の訳から聞いてきてるんですね。中国語でも福音っていうのかな、この福音、ま、日本語のね、この聖書の訳っていうのは結構こう、中国語訳ですね。で、これをかなり、採用してることが多いんですけども、例えばヤソっていうじゃないですか、昔ヤソ、あれそのまま日本語読みしてるんですよ。イエスなんですよね、中国語では。そのままね、こうやってるんです。福音、とてもいい言葉ですね。幸いな、福っていうと、なんかちょっとね、福を呼ぶ知らせ、良き知らせっていう意味です、簡単に。で、この福音を当時の人はどういうふうに受け止めたのかということをね、そのコンテクストっていうんですか、その文脈っていうか、私たちがね、福音って聞くともう何度も聞いてるなっていうふうになってしまうんですけれども、日本だったら福袋をちょっとね、この書いたかもしれない。まあそれいいんだけど、当時はじゃあどうだったのかとなりますとですね、まず、これね、 ユダヤ人にとってはよく知られている言葉なんです。もしかして聖書に書いてあるから、旧約聖書ですよ。そしてローマの人たちにもよく知られた言葉だったんですね。でそれをちょっと説明していきます。良い知らせなんですが、イザヤが、預言者のイザヤがこう語りました。52章の7節です。良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんと美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられると、シオン、これエルサレムですね、シオンに言う人の足はと、こうあります。良い知らせと書いてますが、確かベセールっていうのかな、バセールっていうんですけども、この良い知らせですね。で、イザヤがこの予言を行った時にですね、もう間もなくしてというか、これからエルサレムがバビロンによって滅ぼされて、この神殿も滅ぼされて、囚われの民として、捕囚の民として、このバビロンに捕らえ移されていくという歴史的な、まあ彼にとっては近未来ですね、あった出来事があるわけですよですね。でわずかに残されたユダヤ人たちがいるんですけれども、まあ、そこにそのエルサレムのところに、駆けつけてきて、走ってきて、良い知らせを持ってきたということなんです。でそれが、私たちの神が王であられるってこう言ったんです。もう人間のユダヤの王国の王は捕らえ移されていった後でもですね、私たちの神が王であられると、平和を告げ知らせたって、こういう希望を話している。つまり神は必ず帰ってきてくださり、民を戻してくださるという約束を語ってくれて、だからこれが良い知らせなんだってこう言うんですね。もう滅ぼされて廃墟となっている時に、その大丈夫なんだよ、私たちは、私たちの王は神なんだ、神は戻ってきてくださる、そして平和を、平和の知らせなんだよって、これがね、喜んで戻ってきた。でおそらくその足っていうのはズタズタになっていることでしょうですね、まあ、長距離を走っているかもしれない。でもね、その足をね、なんと美しい、なんと美しいことかってこう言ってるんですね。足そのものが美しいんじゃないんですよ、それは携えてったその知らせが美しいわけですよね。で、まあ、似たような感じなんですが、ギリシャとローマの世界でもこの福音という言葉が使われました。ギリシャ語でユーアンゲリオンって言います、まあ、いつも言いますけれども、結構日本の漫画でね、アニメって結構こう聖書使うときは多いんだよね。なんか似たような言葉ない？長いシリーズでエヴァンゲリオンですよね、うん、エヴァンゲリオン結構あれ聖書から使われている言葉多いんですよね。でユーアンゲリオンは大体どういう時に使われたかっていうのは、戦いで勝った知らせをですね、伝える時に使うんです。良い知らせじゃないですか、まだ私たちの王は倒れてないということが確認できるわけですよ。でギリシャの戦いで、ペルシャと戦った戦いですね、まあ、聖書的に言うと、エステル記のね、クセルクセスっていう人がね、後にエステルの旦那さんになる人、遠征に行くんですよね、ギリシャの方に。でギリシャがペルシャと戦った、そのいくつかの戦争の中でマラトンの戦いっていうのがあります。マラトン、ギリシャにあるんです、このマラトンっていうところがね。そこで奇襲攻撃を仕掛けて、そして勝ったんです。でその喜びの知らせをアテネにまで走るんですが、それが46キロぐらいで、後で調整されて 42.195 になるんです。でその兵士がもうそのもうとにかく走って走って走って走ってマラトンからアテネまでで、ついてその良き知らせを伝えた時に死に絶えちゃったんですね、あまりにも疲弊して走ってね。それからマラソンの競技が始まります。良き知らせ なんですね。で、ローマの時代になりますと、もう平和が確立されてますけれども、その平和を戦うことによって、確立して、くれた王様が凱旋してきたと。それがカエサルです。ソテリアってね、ソテリアっていうのかな。救い主とも彼は呼ばれたんです。ということで、この喜びの知らせがユーアンゲリオンで福音であって、私たちもですね、この良き知らせ欲しいですよね。ちょっと私はね、正直がっかりしました。2日前ですか、緊急事態宣言が延長されますって話を聞いたときね、うちの教会ではちょっと半分もうなんか緊急事態宣言解除したみたいにしちゃってますけれども、ああまた続くのかっていうなんか疲れですよね、あると思います。仮にですよ、仮に、どの国もできてないんだけど、でも仮に日本政府が絶妙な対策を講じて一気に収束にコロナを向かわしめてですね、それは大きな喜びが来ます、大げさですけれども、俺たちに救いが来たっていうね、この喜びが来るんじゃないでしょうかね。で、これがね、簡単に言うと福音の言葉の背景ですね。私たちの良き知らせが必要です。悪い知らせが非常に多いですから。で、それが聖書に約束された、預言者がずっと語っていたキリストこそがですね、誠の王でおられて、王であられて、この方が来られた、このことによって私たちが救われるんだということが私たちにとっての良き知らせなんですね。で、イエス様を信じ受け入れたという人が現れた時にどうですか、喜び起こりますでしょ。なんか信じたの、へーっていう人がいたら、ちょっと後でカウンセリングします私喜ぶでしょ、嬉しいでしょ。あと牧師がね、これみんな言います、牧師集まったら、何やったら一番嬉しいか、俺今までいろいろやってて、いろんなことがあって、もうね、ボロボロになったとしても、これがあったら報われたっていう気持ちになるのは人が救われることですね。人が救われることです。牧師じゃないですよ。皆さんそうでしょう。皆さん、ユーアンゲリオンですよ。良き知らせです。で、まずパウロは、私は福音を恥としない。と言ってるんですが、大きな喜びであるこの福音が世においては喜びどころか受け入れられない。どうですか、イエス様が来られましたって言ってですね、町の人に言って、または周りの人に言って、あ、そうなんですね、あ、素晴らしい、ほうほうってやってくれますか。キリスト教ね、ってなるのがオチじゃないですか。時にはもう反発も受けます。あるいはこれを前面に出したならば、生活が不利になるというか、なんか確執が出てくるし、うまくいかなくなるし、イエス様ははっきりと、私のゆえにあなた方は世に憎まれますとまで言われました。なので隠しておきたくなります。言わないでいた方が得策です。これが福音を恥とするっていうことです。この良き知らせをの中で生きていく、この中に生きていこうとするものならば、私たちは自分というもののあり方を捨てながら生きていく必要が出てきます。それをイエス様がマルコの8章の35節で言いました。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのですと。これすごい逆説的ですよね。自分を生かそうとしていくのならば、その生かそうと思っていたことが結局は失われてしまうよって、 けれども、私と福音、イエス様と福音のために生きて、そういうものを捨てていくっていうか、このね、捨てていくっていうのもね、優先順位を変えるって言った方がいいんですよね。結局与えられるから。そうね、失うものは結局それを得るということなんですね。まあ、以前にも話したことありますけれども、あるアメリカ人の家族が、旦那さんが、なんだっけ、どこかの宣教地にイエス様の福音を伝えるために宣教地に、この宣教に行きたいという思いが与えられたけど、奥さんは子供の教育のために良くないって、こういうことでやめたんですよ。諦めたんですね。結局数年後に離婚しました。離婚が一番教育上悪いじゃないですか。自分の命を救おうとするものはそれを失うわけなんです。しかし私と福音のために失うものはかえってそれを得るんですね。もう一つの、じゃあ、話しましょうか。未開の地に行って、もう虫がいっぱい、私たちにとってはゴキブリが一匹出るだけでもね、うわーとかって言ってもなんか大変なことになるけれども、その人たちはね、虫が好きだったんです。子供たちに良い教育ができてますと。私たちは写真でしか見ない昆虫図鑑が生で見られるっていうことでね、という、この福音のために失ったら逆にそれを得るんだということが書いてあります。だから私たちはその恥としてしまうことを、この戦いですね、どう思われるだろうかという気持ちが働く。世間体っていうんですか、自分がイエス様を信じて生きていったら、これを公にしていったら、こう思われる、ああ思われるって自分で計算してしまう。しかしパウロは、キリストの上に、ゆえに私は愚かなものになります、弱いものになりますということを言いました。で、これはね、本当に愚かになるとか弱くなるっていう意味じゃないですよ。そうではなくて、世間がそう見ていくっていうことです。それをあえて受けて立ちますということなんです。なぜかというと、第一コリントの1章の27節で、しかし神は知恵のあるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれましたと。皆さん楽になってください。私バカだなと思ったら、そのバカな俺が、愚かな俺が神を選んでくださった。なぜかって言ったら、知恵あるものを恥ずかしめてるためなんです。知恵を持ってイエス様に持っていかない人、自分のイエス様こそが知恵なのに、イエス様こそが力なのに、そこに行かない人を恥じらせるためなんだって。トルストイだったかな、ロシアの作家ですね。トルストイ誰だかな、この彼が信仰を持ったきっかけというのが、もう知識人ですね、彼はね。だからいろんなことやってるけども、この文字も読めないような濃度っていうんですか、この農民の人がですね、もうその環境はすごく悪いのに、もう喜んでるんですよ。自分が欲していろんな知識を持ってやってることを、この人は別に何にも知識持ってないのに、教育受けてないのに、もうすでに持ってるんですよね。で、このようにして神は働いてくださっているんです。この世において、時に福音のために苦しむことになります。なぜかって言ったら、イエス様が幸いだと言っていることと、この福音と、世の中が言っていることが正反対なんですね。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからですとイエス様は言われましたが、世の中は心が豊かになることを教えるじゃないですか。心が貧しい、やばいでしょ。悲しむものは幸いです、その人は慰められるからです。いや、それ笑っていけなきゃ。イエスも逆に、笑う人は災いですって言ってね。あと、義に飢え渇くものは、まだ柔和なものは幸いですと言いました。やっぱり主張していかなきゃね、世の中はねって。 いろいろ自分をしっかりと持っていかなきゃ。あ、これよく言うね、これ日本で。しっかりと自分を持っていかなきゃ。柔和。あとは、義に上かくものは幸いですって。いやいや、そのね、正義のことをね、言ってね、求めてってね、世の中を世渡り上手にならなきゃ。嘘も方便とかね。で、こうなって、全部衝突するんですよ。イエス様がおっしゃってることと。なので、イエス様として生きて、イエス様を信じて生きていく。この日本の社会の中で、イエス様を前面に出して生きていくとですね、まあ、なんていうのかな。まあ、こういうふうに言っちゃいます。ぶっちゃけで言います。まあね、いいけど、信じてても、信じなくても別に普通に生きていけるんじゃないの？ね。だから信じてない時と信じている時があんまり変わんなくて、なんか余計に信じている時の方がなんか余計ななんかこういろいろあって、だったら信じていかない方がいいんじゃないのっていう、そういう感じですよね。もうこれ諦めると福音を恥としてしまいます。でパウロはその良き知らせの定義をね、これほど明確に表しているところがない箇所があって、これね、ローマの8章の後半ですね。8章の35節から読みますね。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？これ全部パウロが通ったところです。ですか？こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされていますと。事実、キリスト者は当時、虐殺され、殺されていきました。ですね。しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方により、私たちは圧倒的な勝利者となります。何が良き知らせかと言ったら、キリストが私を愛してくださった、私たちを愛しておられる神の愛なんですよ。これが良き知らせであって、どんな状況にあったとしても私たちはこの愛に支えられている、人間性を失うことがない、希望を持っている、状況に左右されない、ここにある圧倒的な勝利者なんですね。だから苦しみの中にあっても彼は自己憐憫に陥ったり被害者意識にとらわれたりすることがなく、福音を恥としなかったということです。そして福音は神の力、さっき言った通り神の力だと言っていて、デュナミスで理屈抜きなんですね。第一コリントの2章の4節に、私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでしたと、ね、説得力ある言葉ではない、御霊と御力の現れだったっていうんです。そしてテサロニケの人たちにもこう言ってます。第一テサロニケの1章の5節、私たちの福音は言葉だけでなく力と精霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたからですと。もちろん言葉使いますよ。でも言葉の説得力とか雄弁さではなく、御霊の現れであり御力の現れなんですね。でこれ聞いてたテサロニケの人たちはね、偶像から神に立ち返ったっていうね、変化が与えられてました。力が与えられていた。でコリントの人たちにはものすごい大きな変化があります。第一コリントの6章の9節から11節を読みしますが、あなた方は知らないのですか、正しいものは神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをする者、偶像を拝む者、姦淫をする者、断生となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆、神の国を相続することはできません。あなた方のうち、ある人たちは、以前は、そのようなものでした。しかし、主イエス・キリストの皆と、私たちの神の御霊によって、あなた方は、 現れ聖なるものとされ義と認められたのですと。コリントの町は淫乱の町として、あとは何だろうね、こうみだらな町として有名だったんです。もうなんかへならけになってこうぶっ倒れてる人、このお酒でね飲み、やってる、あこの人コリント人みたいなみたいな感じの、とかあとはギリシャのなんかこう喜劇っていうのかな、なんかあの劇でね、劇でこのコリント人が出てくるときはいつもそういう役割。そのコリントの人たちが現れて、御霊によって現れて聖なるものとされて義と認められて変えられたっていうこと。以前はそうだったけどって。ということなんですね。私の友人である、韓国人の宣教師の牧師さんの教会、まあ、私の家の近くですけれども、まあ、足立区にあります教会ですけれども、でそこで私が、こう神学校で聖書を教えていて、でそこにあの聴講しに来た兄弟がいました。頭が、ツンツルテン。ですごく温和なんですけれども、なんかちょっと違うものもありました。でもすごく大な顔をしてます。足立区のあの地域ではトップのヤクザだったんです。うわ、警官の人にこうってもう今何やってんだとかって言われてぐらい有名な方です。奥さんが喜びました。今は天使みたいだって、うん、福音は救いをもたらす神の何ですか、力なんです。理解じゃないんですよ。理解って書いてないんですよ。でイエス様を信じて知的に同意したじゃないんですよ。人を変える力なんです。で救いをもたらすってあります。だから神の力だっつってもね、何のための力なのっていうのがあるじゃないですかね。パワーでブワーってこうなんかパワーが与えられたら何でもいいわけじゃないでしょ。浅田将校がこの座禅してるところから空中に上がったとかなんだかって言って、だから何なのって話じゃない。で彼は多くの人を惑わして、人を殺して、自分も落ちぶれて、最後死刑ですよ。こんな神の力が、神の力じゃないけどね、力って意味ないじゃん。意味ないですよ、うん、救いをもたらす神の力です。で救いって何なのか、救いっていうのはこの根本的なところを言うと、初めに神が作られたその姿に、神の似姿に回復するということです、うん、キリストにあって神の似姿に変えられることです。世界が神が初めに作られたところに回復する。だからまあ世界の救いっていうのもあるわけですよね。この被造物すべてが、アダムが神に背いて、その罪が世界に入り、人が神の命から離れて、この血も呪われてしまって、その罪を取り除くためにイエスは来られて、罪を許し癒し解放し、神にある喜びと平安を与え、そして将来回復される神の国に入るっていうことです。だから福音書の中で罪が許された人、心が癒された人、また体が癒された人に対してイエス様があなたの信仰があなたを救いましたとこう言っているわけですね。このローマ人の手紙においては、罪のゆえに神の正しい裁き、怒りを受けなければならないと教えていて、神の怒りから救われるということも書いてます。神の前に出てもあたかも罪を犯したことのないようにみなしてくださることをこれから見ていきます。もう一回言いますよ。神の前に出てもあたかも罪を犯したことのないようにみなしてくださるんです。これ何度言っても理解できない、この矛盾を。いつも知るこのキーワードは恵みですね。恵みです。そして神の栄光の姿に預かることができるということです。自分が罪を許されるだけじゃなくて、清いものとされて、聖なるものとされて、栄光に預かると。で、今度は神と敵対していたところから和解できると。平和を楽しむことができる。いろんな側面があります、救いって。 要は神から離れているところから戻される、で 神の形に戻っていくということですね。でね、信じるもの、すべて信じるものに与えられるんですね。これがローマ人への手紙の醍醐味で、信じるものが義と認められるわけですけれども、どうしても私たち人間は自分の義を立てて、それで正しいと認められなければいけないと考えます。でもそれをやると罪意識がますます強くなるだけなんです。これローマ、このこれからの手紙でね、じっくりと見ていきます。そうではなくて、いいですか、発想の転換、コペルニクス的転換って言ったらいいかな、なんていうのかな、パラダイムシフトってもいいな、何かというと、義なる神を徹底的に信じることです。信頼することです。で、そのよりすがっている姿を正しいとみなしてくださるってことです、神様が。信じるって簡単なようで難しいです。そうでしょ、人間関係でもそうでしょ。この人を信じるって、だから相当信頼関係持ってないと難しいですよね。自分の判断と力を他の人に委ねるわけですから。でね、信じるっていうのは念じるとは違うんですね。あと、日本語の信心深いも違います。聖書が言ってる信じるは信頼するとか任せるとか委ねるって、こっちの方ですね。こっちがもっと聖書的、こっちが聖書的です。例えば自分が登山を友人としてですね、山に迷ってしまったと、全く方向が分からなくなりました。そしたら現地にいるおじいさんとばったりと会うことができて、ああよかった。で、おじいさんが住んでいる村にまで下山をしていきます。彼が歩く道をそのまま後についてきます。そのおじいさんを信じてついていっているわけです。そこでは自分の判断や知恵はただこのおじいさんに行くところに集中していますけれども、そこにいささかでも、いやこのおじいさん大丈夫かなとか、いやこっちの方じゃないのとか、もともと私たち登ってきたのはこっちの方じゃないのとか、こういろんな思いが出てきてね、自分の知恵とかこう判断力とかいろんなものが出てきて、で私じゃあやってきますよそっちの方でって言ったら、また迷ってしまいます。こういう感じなんですね。これが自分の義を立てようとするのと同じなんです。信頼してないんです。信じてないんです。で、サーカスで空中ブランクあるじゃないですか。こっちから飛ぶじゃないですか。こっちがブランク飛んで、こっち飛んできた人にこう飛んでって、そしてキャッチしてもらうわけだよね。で、キャッチしてもらうときに、完全に自分の力を失ってないとダメなんですって。相手を信頼して、はぁーっていう感じで、力まないで、相手が掴んでくれることを信頼して初めて受け止めてもらえるんです。で、それを自分が何かってやっちゃうと、失敗するらしいんです。これが信じるということです。この方が、この神がキリストにあって成し遂げてくださったことに自分を任せるわけなんですよね。で、私にとってはやっぱり本当に大きな飛躍でした。皆さん一人一人、クリスチャンが家庭でなかったらね、大きな飛躍だったと思いますよね。クリスチャンの家庭でない限り大きな飛躍だったと思います。仏教神道が習慣としてあるような家庭で育ちましたから、キリスト者になるっていうことをですね、飛躍でしたね。で、 今でも覚えてますよ。もう自分というものからこう離れていくっていうか、ここ自分が今立っているところから、まあ、空中を歩くような気分ですよね。こうフォーとかって言って、だからまあ清水の舞台から飛び降りるっていうね、なんか日本語でいい言葉がありますけれども、でこの言葉ことわざを見てね、あの京都あの観光行った時に清水の舞台を実際見たら、いやーそうだよなって思いましたよね。ここから落ちるっていう感じだったよなとかって思いましたけれども、信じて生きるわけです。でキリスト者がですね、クリスチャンになってから問題が起こるっていうのはですね、話を聞けば聞くほどこう体験的にも分かるんですけれども、行いが足りないんじゃないんですよ。どこかでイエス様への信頼が取っ払っ、なんかどっか行っちゃってるんですよね。取っ払ってる。でユダヤ人をはじめギリシャ人にもっていう、こう信じる全ての人にってこう言ってますね。でここがパウロが手紙を書いているところの醍醐味で、ユダヤ人だけでなくてギリシャ人、つまりこの異邦人も含めて全ての人が信じることによって救われるんですね。信じるということはユダヤ人でもギリシャ人でも誰でもできる行為です。空気吸うことがアメリカ人と日本人で変わりますか？変わらない。アメリカ人と日本人とアフリカ人で変わりますか？変わらないですよ。信じるって人間である限り皆ができることなんですね。差別がないんです。ユダヤ人はどう考えたかというと、これ、ね、ユダヤ人の当時のユダヤ人の人たちはこう、ユダヤ人として生まれたら契約の民だから救われることはそのまま保証されています。そして異邦人じゃどうすればいいか。異邦人は回収するんです。ユダヤ教にですね、回収、その宗教を鞍替えですよ、宗教を変えるってことです。でその時に必要な儀式が一番大事なのは、男の人は割礼です。割礼、あ、そう、うちの教会にね、あるあの後でイエス様を信じたってからよかったよかったなんですけども、アメリカにいる間にユダヤ教に改宗した方がね、一度来たことがありますけれども、手術受けましたよちゃんと。割礼のね、大人になってからの割礼って結構きついけど、赤ちゃんの時やってればね、もう覚えてないからあれなんですが、そしてさまざまな儀式っていうか、それがあるんです。儀式っていうか、その回収手続きがあるんですね。モーセの律法を守らなきゃいけないんです。でもそうではなくて、信じることによって心が清められるんだと。だからユダヤ人のみならず異邦人にも救いが及んで、あらゆる人がイエスの御名によって救われるんだということですね。けれどもここでパウロがユダヤ人をはじめって言ってるんですね。ユダヤ人をはじめギリシャ人にもって言ってます。順番がユダヤ人がいつもはじめでした。この神がアブラハムを選ばれて、イスラエルという国を作られて、その子孫によって、まあ、キリストですけれども世界の民族に祝福を与えるご計画を神が持っておられました。だからイエス様が地上に来られた時も、まずイスラエルの失われた羊のためのところに行きなさいと、サマリアに行ってはいけないってね、そのように言って異邦人に語る前にユダヤ人に語る。けれどもそのユダヤ人本人たちが拒んじゃうんですね。イエス様の時代もそうでした。けれどもそのイエス様のところにこの異邦人もやってきて、カナン人の女の娘がこう悪霊に疲れてですね、癒してほしいって言ったけれども、子供に与えるパンを子犬に与えるのは良くないって言ったら、パンくず食べるでしょうと、子犬はいくら子犬だってって言って、それでその信仰を見て癒した。だからそういうふうにやったけれども、今度使徒の働きで顕著になって、パウロがユダヤ人の街道に行って、まず初めにユダヤ人の街道に行って、でそしてそこで拒むから今度異邦人に伝えていくっていうね。でこういうことをやって、こう順番があったわけなんですよね。こうやって全ての人に、全て信じる人に救いを与える福音となったけど、全てっていうのはね、目的が2つあります。2つの意味って言ったらいいかな。どんな人であってもです。さっき言ったようにユダヤ人にとって異邦人は茅の外でした。まあ、救われるっていうのはもともと救われないっていうような人です。でもその人も救われるんです。 ね。全ての人なんです。どんなにどうしようもなくても、どんなに罪深くても、いや実はね、そんなに罪深いって思ってない人も罪深いんですよ。で、神の前にいかに罪深いかということをパウロは1章から3章にかけて論じていますけれども、自分が神から愛される理由がない、好意を持たれることは全くなくても、負い目があっても、その自分にキリストは届いてきてくださったということです。パウロはキリスト者を迫害したので、教会を迫害したので、罪人の頭と自分のことを呼びました。そんな自分でも神が救ってくださり、この恵みを述べ伝えるように自分は召されたのだと言っています。で、これが一つ目の目的です。で、もう一つが一つになるということです。午後の礼拝でね、このローマ人への手紙を書いたいきさつを、パウロの動機をですね、説明していきますけれども、ユダヤ人とユコウ人の間で、こう教会の中で文化的な習慣的な違いで一致が難しくなっていました。一致が難しかったんです。しかし福音は信じる者すべてに救いをもたらします。そこに差別はない、ゆえにキリストにあって一つになってるんだということなんですね。だからローマ人の手紙を学ぶときに、だからね、とかくね、自分がどう救われるかっていう、この自分の救いのみに読んでしまいがちですけれども、実は背後にはキリストにあってみんな一つになっている、だから違いを受け入れ合っていくというところに修練されていく、そこに、落ち着いていくような流れになっていきます。これからね、見ていきますよ。じっくりと見ていきます。どうでしょうか。この救いの喜び、嬉しい知らせの中に生きていくか。でもこの世において恥と思われることも忍んでいく道を生きていくか。あるいはこの世と歩調を合わせるために、この良き知らせを横に置いてしまうかっていうことですね。恥としませんとパウロは言いました。そして救いをもたらす神の力で、全ての人です。しかも全ての人です。ですね。ぜひパウロの歩んだ道を私たちも歩んでいきたいと思います。お祈りします。イエス様、ありがとうございます。本当にこのようにして、神の力を、これから見ていくことができることを感謝いたします。どうかこの教会の歴史の中にいた、人たちがローマ人への手紙を読んで、変えられていったように、私たちもこのローマ人への手紙の中でデュナミスを受けることができるように、どうか祝福してください。そして霊的な変革を一人一人が経験して、そして一つとなってあなたを賛美する豊かな教会となっていきますようにお願いいたします。天のお父様、期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。